地貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。牧野さんですね、
はい、
高市早苗さん
の
ワークライフバランスをまあちょっと忘れて馬車馬のようにみんなで働こうという話でですね、今日のテーマズバリワークライフバランスについてなんですが、実はこの前すごく驚く発言を聞きました。でそれは高市さんの発言じゃなくて、ある企業のトップ、創業社長の発言なんですけれども、これからはうちの会社の幹部になる人たちは全部他社からヘッドハントで引っ張ってくるしかないと。でなんでかというと、今まあなんかプロパーっていうんですか、社員というのは、ハラスメントは当然受けたことないし、きっちり時間で区切って働いているから、ものすごく過酷な労働時間を経験したこともないと。
なるほど。
したがって残念ながら、幹部にするんだったら他のベンチャー企業とかで働いていた人を引っ張ってくるしかないって言ってたんですね。でこれがね、これちょっと僕興味深いのが、だから自社の社員はダメっていうのとは全く逆なんですね。やっぱり従業員を定着させようと、でやっぱり魅力的な会社にしようと思うんだったら、やっぱり従業員はワークライフバランスをこう持って働くしかないと。だから繰り返し、うちの社員アメーンだよとか、うちの社員ダメだじゃないんです。真逆なの、やっぱり必要だと。で必要なんだけど幹部だったらダメだっていうんですね。でこのワークライフバランスっていうのは、おそらくその話す人のポジショントークからはなかなか逃れられないと思うんです
ね。まあそうですね、
例えばですけども、あまりにも過酷な職場環境で、最悪の選択をした同僚と一緒に働いた人もいるかもしれない。やっぱりそういう人はやっぱりワークライフバランス必要だと思うだろうし、あるいは逆にもうほとんど時間も無視して成功してきた人なんだったら、なんだと、ワークライフバランスなんて関係ねえよと思うというね、どうしてもこうポジショントークとしては逃れられないと思うんです。でそこでこれ私がちょっと最近ずっと言ってるのが、とりあえず何をもってワークライフバランスとみなすかって結構微妙なんですよね。全く同じ働き方でも満足する人、しない人、遊びに時間使える人、使えない人がいると、でそういう議論するのはもうちょっととりあえずやめておいて、僕からの提案です、決算書に、全従業員の数と全従業員の労働時間を記載するようにする。
なるほどね。
これはどうかと、でこれ悪いとかいいとかいう価値観は抜きで、これ事実として何人の人がいてどれくらい働いたかっていうのをこう見ると、でそうすると一人当たり従業員のこうなんていうんですかね、働いてる時間の長さも分かるし、あるいは働いてる時間に対してどれくらいの利益も稼げていたかっていうのも分かるし、でそれを見てこう入社前に判断するのがいいのかなと思うんですね。
それいいですね、本当に。
だからこう激務かもしれないけど、さらにこう超越するぐらいのね、利益を稼いでる可能性もあるでしょ。
そうですね、
だからこのワークライフバランスというのは当然ポジショントークから逃れることできないと、だけどポジショントークから逃れられないんだったら、少なくともその個々人が望むような働き方、これを実現できる会社を選ぶのがいいんじゃないかなということですね。
思いますね。
いや細かく言うとね、その時間ってどうやって測るんだとか、じゃあ従業員っていうのは、取締役以外を除いてどこまでを入れるんだとかね、もちろん細かい議論があるのは分かってますが、そのような見える化っていうのが一つ面白いんじゃないかななんて思いまして、私のテーマがまずワークライフバランスについてという話でした。坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。